自然、季節、行事。夏、朝顔市。朝顔を見に、東雲の人通り。久保田万太郎。昨日まで東京入谷の朝顔市が賑わって、今日明日は浅草のほおずき市。かごかばう、ほおずき市の宵の雨。水原秋桜詩。歳時期で季節感を味わうのも楽しい。緑に降り注ぐ雨の意で、青梅雨という。浴衣、冷ややっこ、かっこう、琵琶。そんな季語を眺めているだけで涼しさを感じる。昔の暦による従来の歳時期では、夏は立夏頃から立秋、今年は8月8日の前日頃までとなる。だから朝顔市、ほおずき市の行事は夏の季語だが、朝顔、ほおずきは秋の季語に入っている。これでは現代の生活実感に合わないのではないかと、太陽暦に基づく歳時期もできた。現代俳句協会、金子藤太会長、編の現代俳句歳時期だ。夏はおおむね6月から8月の3ヶ月間とした。朝顔、ほおずきも夏に入るし、例えば、広島の原爆期が夏で、長崎のそれと終戦記念日が秋というようなことはなくなる。当然、伝統を重んじる俳人からは批判もあり、その論議をなお見守ることにしよう。現代俳句祭時期では、季節を特定しない通期や無期を設けて、従来夏の季語とされたビール、冷蔵庫などを通期に分類している。その一句。不確かな父の座ぬるいビール飲む。川辺浩一。99年7月9日。ねぶた。眠たいとき、このあたりではねんぶてという。だから暑い時期の睡魔を払う眠り流しがもともとの呼称だと聞いて、昔の人の素朴で質実な心情をしのぶ。今週、ねんぶて転じて、ねぶたで湧く青森県を駆け足で旅した。青森市はねぶた。弘前市はねぷた。ねぶた。おもれる武士の武、多少のた。ねぶた。と漢字を当てるところも。なお、起源に諸説はあるが、七夕の灯籠流しにも通じる行事だろう。巨大な紙の張り子の武者や鬼の人形灯籠が練り歩いて、青森市の夜は威勢がいい。笛や太鼓の勇壮なお囃子に、ラッセラー、ラッセラーと掛け声を上げて、跳ねと、と呼ばれる若い衆が踊り跳ねる。ねぶた流れろ、豆の葉は止まれ、と子供たちの唱え言葉も残るそうだ。豆とは豆であること、達者であること。つまり、眠気、気だるさ、怠惰を振り払えとの諌めかもしれない。例年に増して猛暑の中、睡魔は吹っ飛ぶが、夜が更けて陽気なお囃子が遠ざかっていくと、どこかしんみりした気分になる。玉送りの思いが込められているせいだろうか。今日、青森のねぶたは海へ出て、灯籠流し、眠り流しの幕を閉じる。秋田の竿燈、山形の花笠、仙台の七夕祭りと、東北各地の夏祭りがひとしきりにぎわって、明日立秋。米どころは実りの秋を迎える。99年8月7日。お盆とんぼ。記録的な猛暑が続いた後、急に涼しくなったと思ったら、今日は立秋だ。東京近郊の街で低く飛ぶ赤いトンボを見た。はて、もう赤トンボだろうか。ただ、色は赤というより、黄か褐色に近い。日本トンボ学会の朝比奈正二郎さんに伺うと、きっと薄履きトンボでしょう。よく赤トンボと間違えられます。とのことだった。薄履き。漢字で、厚い、薄いの、薄い。仔鋲偏に羽で翼。黄色の木。薄履き。 遥か南西諸島か、さらに遠く大陸から海を渡ってくるというから不思議なトンボだ。多くは初夏、南からの季節風に乗って飛来、列島を北上していくらしい。赤トンボ、つまり秋茜などは夏の盛りを高原や山で過ごすが、熱帯生まれのこの薄履きトンボは都会の暑さを苦にしない。お盆の頃に目立つことから、お盆トンボ、少量トンボとも呼ばれているそうだ。甲子園の高校野球の実況中継で、アナウンサーが、早くも空には赤トンボが、と秋の気配を伝えることがある。が、おそらくあれも多くは薄履きトンボではないかと、朝比奈さんら専門家は見ている。立秋を境に言う残暑は今年、それほど厳しくないという予報だ。寒さに弱い薄履きトンボは本格的な秋を迎えると死滅、卵も冬を越せない。代わって山から赤トンボが降りてきて秋の空を彩る。91年8月8日。お化け。上野の夜の八つの鐘がボーンと響き、向こうが丘の清水の流れる音がそよそよと。山に当たる秋風の音ばかりで、陰陰咳ばく。世間がしんとすると。三遊亭圓朝の階段、牡丹灯籠の触りだ。根津の清水のもとから駒げたの音高く、カランコロン、カランコロンと、美男浪人の新三郎に黄金地にしたお露と下女のお米の幽霊が、灯籠を下げて現れる。その圓朝の墓所がある、東京谷中の全生庵で江戸以来の幽霊画を拝見した。圓朝が収集し、この寺に伝わるもの約50幅。丸山応挙あり、安藤広重あり。ひんやりした本堂の一角で嫌に涼しくなる。蚊帳の中に佇む若い娘の幽霊は、どうやらお露らしい。お米と二人、形相すさまじい絵もある。夜の闇。かやや行燈、障子や屏風、風に揺れる柳、幽霊の舞台装置は決まっている。その上、相手選ばずのお化けとは違って、幽霊は、ここぞと思うものだけに思い知らせようとする、と柳田国男が妖怪談義で定義している。出る時刻も幽霊は深夜の丑三つ時、お化けは宵と暁の薄明に乗ずるのだそうだ。もっとも、蚊帳も障子もなく、24時間社会で夜も明るい都会では、古典的な幽霊もお化けもさぞかし出にくかろう。ホラービデオとやらに心を奪われ、団地に出没したあの男こそ現代の妖怪だったか。89年8月22日。青松虫。外に激変するソ連情勢に目を見張り、内に崩壊する大小のバブルに気を取られているうちに、早くも虫すだく季節だ。夜、街中で、リー、リー、リーという甲高い虫の声を聞いた。古来、日本人がめでた鳴く虫の代表は、スズムシと松虫だろう。その儚い声こそ、秋の風情をかきたてるのだが、今、車の騒音と鳴き競う大声の主は青松虫だ。昆虫研究家の小西正康さんに伺うと、中国大陸から渡来した帰化昆虫らしい。明治31年、1898年に東京赤坂のエノキの大樹で見つかった記録があり、その後、都心部から郊外へ生息地を広げた。桜やプラタナスの街路樹を好む。戦後、害虫駆除の DDT 散布で都心から姿を消したこともあるが、昭和40年代に復活、都会のわずかな緑に順応して生きている。その青松虫がいなかった時代、日本の心を追い求めた小泉八雲に、虫の演奏家と題した作品がある。虫の声一つあれば、優美で繊細な空想を次々と呼び起こす。庶民の感受性を称えている。が、猪突猛進的な産業化の行く末を悲しく予言もした。 美の代わりに実用的なもの、月並みなもの、品のないもの、全く醜悪なものが幅を利かす日のことを、何とも風情に乏しい青松虫の音にその一節を思い出した。91年8月29日。